どうも、しんいちです。今日は1月の20あ、なんかバカが来た1月の たった3台なんですが、ちょっとうるさいバイクのやんちゃ坊主たちが今通り過ぎていきましたが、今日は1月の27日です。昨日の分を聞いた人は分かると思うんだけど、昨日のね、話の中でね、俺完全に勘違いしてたのよ。27日の発表会なの、アップル。ワクワクドキドキアップル発表会が現地時間の27日なのね。だから俺は日本時間の27日の2時とか3時とかって思ってたの、夜中の。違いましたね。現地時間27日の何時か分かんないけど、それは日本時間で言うと28日の未明でしたね。でね、それをね、帰ってから分かったのよ。分かったんだけどさ、もう取り返しがつかないじゃない。取り直しとかできないから、あ、もういいやと思って、そのまま投げっぱなしでしたよ。ということで、楽しみですね。改めて今日の夜、今日の夜というか、明日の未明というか、が楽しみなんですが、まあ、実際はね、もうすでに28日なんですよ。もう28日の夜未明なんですよ。12時、午前0時を過ぎている時間です。今日ね、遅いんですよ、帰りが。なんでかっていうと、会社の帰りに、あれを見てきた。幼女が裸になって演じ、違う、間違えた。魔法少女リリカルなのは、の、なんだっけ、ザムービーファーストか、ファーストザムービーか、忘れたけど、なんか、見てきました。なのはの映画を。第1期の、テレビシリーズの第1期を劇場版にしたっていうリメイクになるのかなっていう映画なんだけど、まあ見たいなと思ってたんですよ。ゆかりんのライブでも、ゆかりん自身が宣伝してたし、ちょこっとだけね、幼女のラーが見られるって言って、実際にはラーはなかったけどね、光り輝く謎のオーラによって、ラーの部分は、こう、うまくカバーされてたけど、まあ見てきたんだけどさ、意外と面白かった。第一期はテレビでずっと見てたし、で、ストーリーもね、分かってるし、大きく違うところはなかったです。あったらダメなのかもしれないけど、そうなんだけど、面白かったよ、本当に。ちょっとね、劇場が狭かったのと、席が前の方っていうね、ものすごく前の方。スクリーンがほぼ真上っていう、首がすごく痛くなるポジションで、いや、混んでたからさ、しょうがないんだけど、っていうね、ちょっと、あんまりポジションが良くないところだったんだけど、面白かったですね。ちょっとね、泣いたね。うるっときたね。なんかさ、話自体もさ、第1期って、こう、なんか、なんていうの、燃えるパートと、泣かせるパートがあったりしたじゃない。もう、見え見えの泣かせの作りなんだけど、まあ、そういうの結構気持ちいいからさ、俺。気持ちよく見られるから。でもね、残念ながら、ボロボロ泣くわけにもいかず、同僚と一緒に見に行ったので、ボロボロ泣くわけにもいかず、そして、さっきも言ったけど、混んでたのよ、本当に。意外と、早めに、劇場に着いて、チケットを買ったんだけど、まあ、全席指定のチケットを買ったんだけど、意外と混んでて、びっくりしたのはさ、一回チケットを買ってから、ご飯食べて戻ってきたのね、劇場に。そしたら、全席完売なので、あと立ち見って、立ち見でチケットを買ってる人がいましたよ、さらに。なんか話を聞いたら、東京都内では、3カ所ぐらいしか上映してないらしくて、ね、びっくりしちゃった。まさか立ち見がいるなんて、と思って。でもね、実際、その上映終わってから、まあ、立ち上がって、ああ、面白かったね、みたいな感じでみんな帰っていくじゃない？その 様子を見る限り空いている席がいくつかあったっぽい。っていうのも多分ね、これリピーター特典があるじゃん。なんだっけ、フィルムがついてくんでしょ、リピーター特典で。あの3回見たらフィルムが1枚もらえますみたいな、その劇中で使用したフィルムがもらえますとかで、それ狙いでもうあらかじめ席だけバババって取って3回分で、スタンプポンポンポンって押してもらってフィルムをゲットしたやつがもう2回目3回目は見に来ないっていうことがあるのではないかなとちょっと思いましたね。でもその席は空いてるのに立ち見が出てるっていうね、なんかおかしな感じになっていましたよ。ちなみに俺もこのリピーター用のナノハカードをナノハちゃんカードをもらいましたが、2回目はちょっときついかな。いや面白かったけど、2回見に行くかっていうとあの劇場を考えるとねちょっときついような気がする。あのいつも普段見てるところはもう本当に広くてさ、あのゆったりスペースな感じで、あと傾斜もきついからどこにいてもこうちゃんと目の前にスクリーンがみたいな感じで見れるんだけど、今日見たところはなんだろうな、あまあさ最悪なケースとして昔ね、あの錦糸町であったんだけど、人の前の人の頭で下の字幕が読めないっていうそれほどひどい感じではなかったけれども、でもやっぱりちょっと傾斜が弱くて、あとビルの中にあるからさあんまり大きくないんだよね、スクリーン自体もね。だからちょっと疲れる感じのスクリーンだったのでいまいちかなーってね。2回目はもういいかなっていう感じですね。それにあれですよ、そのフィルムもらったってさ、劇中で使用しましたっていうフィルムをもらったってどうするんだって感じじゃん。あの一番いいケースとしては同僚とも話してたんだけど、あのナノハの変身シーン、じゃあ、まあ、言い間違えた、あの幼女の裸体のシーンが手に入れば、あのねヤフオクでめちゃくちゃ高値で売れると思うんだ。転売目的で売れると思うけど、まああれですよ、あのなんだっけ、テスタロスタおばさんとかがさ手に入ってもさ、それはそれで需要あるのかっていう気もするけど、だからねまあもらってもしょうがないしいいかなって今ちょっと思っていますよ。まあまあそんな感じで、なんか他にもね言いたいことはいっぱいあるんだよ、作品の中で。あのコスチュームがかっこよくなってる。あれ違うよね、見た人じゃないちょっとわかんないと思うんだけど、コスチュームが微妙に違うと思う。あのねフェイドちゃんはね多分一緒なんだけど、ナノハのコスチュームがあのなんだっけ、バリアジャケットのコス、なんかね衣装がちょっと違う気がするんだよね。腕の、 あの袖のところとか、あんななんかメカニカルなものじゃなかったような気がするんだよね、テレビ放送時は。あとあれってさ変形したっけ、あのレイジングハート、あのナノハが持ってるデバイスであるところのレイジングハートって第1期の頃から変形したっけ、第2期とかあのエースとかストライカーズになってから変形するようになったと思ったんだけど、変形したかな、よく覚えてないんだよねそこはね。まあでもなんかねかっこよかったですよ。とりあえずレイジングハートが喋ってる英語を小学3年生の高町菜の葉があのよどみなく理解しているっていうのがね俺ですらこう下に字幕が出てくれなかったらよくわからないっていう部分を菜の葉ちゃんはね理解してましたね。すごいですね、天才少女ですね、天才幼女ですねなんて思いながら結構面白かったな。なんか DVD が出たら借りて保存しといてもいいかなっていう気がした。借りてこうコピってあんま良くないけど保存しといてもいいかなっていうようなね感じでしたね。うまくね2時間でまとまってたと思う。菜の花の一期ってでも12話13話ぐらいだったと思うんだけど、なんかそれが2時間半ぐらいの、あれ2時間半もやってないか、2時間ちょいぐらいの時間の中で、2時間ちょいもやってなかったのかな、わかんないんだけど、まあまあその短い時間の中でうまくまとまってたと思うね。フェイトちゃんとの出会いから戦いから含めていろいろこう、でもあれかな、俺は知ってるから、まあ、 かなり昔だけど一回見た記憶があるからこう分かってるだけで、初見で見たらそうでもないのかもしれないけどね。なんだこの車は、エンジンつけっぱなしで止まってる。珍しいな、こんなところで。あれかな、いや違うと思うけど、中でこういかがわしい行為が行われてるのかな。でも住宅地ですよ、まあ工場がいっぱいのマイハウスの周りですけれども、それなりに住宅もあるし、そもそもあんなエンジンかけっぱなしじゃうるさいしね。アイドリングストップした方がいいと思うんだけど、あーまあそんな感じかな。あーでね、今日もう12時過ぎてるし疲れてるし、明日は早起きしないといけないから、あのワクワクドキドキアップル発表会に備えて早起きしないといけないので、残念ながら絵日記は書けないかなと思います。でもあの久しぶりね、映画を見てパンフを買いましたよ。パンフレットなんか分厚かったから、ほんで中パラパラ見たらすげえ絵がいっぱいだったから思わず買いましたよ、パンフレット。なのでこれを見ながら明日の絵日記を書こうかなと。明日の絵日記はなのはちゃんを書こうかなと。なのはちゃんがいいかな、フェードちゃんがいいかな。あもうなんか味噌汁好きの男がこんなことを話しているのがもう気持ち悪くてしょうがないような気もするけれども、まあそんな感じで明日の日記を、明日は日記を書きますということで、しんいちでした。はあ疲れた、早く帰って寝よう。そんじゃあね、おやすみなさい。